逆に過去にこれまで思うような結果が残せていなかったからといって前のもの、未来に向かって未来を信じて取り組み続けるならば世界一を取ることだってあるんです。有名な方にマラソン選手のキューちゃんという方がいらっしゃいますね。高橋直子選手です。もう引退されましたけども、かつてはですね、実業団時代にはそのチームの中で3位とか4位というレベルだったそうなんです。つまり実業団レベルのチームの中で自分より速い選手が何人もいたという状況だったそうなんです。普通そのような結果しか残せていないならば、そのような過去しかないならば、どうせ未来もダメだろうと考えがちです。でもそれは小出監督という方との出会いによって変えられていくことになるんです。小出監督は、キューちゃんはいつか世界を取るよって毎日毎日毎日言い続けたのだそうです。最初は自分でそんなことはあるはずがないと思い込んでいたキューちゃんですけれども、毎日毎日毎日その小出監督のいつか世界一になるよという言葉を聞き続けるうちに自分の中で変化が起こってくるんですね。もしかして自分にはできるかもしれないと変化が起こっていきます。で、やがて小出監督の指導のもとに練習を続けていく中で、とうとうオリンピックで金メダルを取るということになりました。だから過去にこれまで思うような結果が残せていなかったからといって前のもの、未来を信じて取り組み続けるならば、そんなふうにして世界一を取ることだってあり得るんです。そんなアスリートたちの取り組みを、またそのレースの姿を見ていると本当に感動させられます。私たちが見ているのはそのレースの瞬間だけかもしれませんけれども、その瞬間に至るまでにこれまでどれだけたくさんの努力をしてきたのか、これまでどれだけ壁にぶつかってきたのか、そしてその壁をどうやって乗り越えてきたのか、そんなことがレースの姿を見ていてわかるからこそ私たちは感動するんだと思うんですね。この一瞬のために毎日毎日毎日努力を重ねて、その瞬間自分を出し切って、自分を使い切って、自分を超えていこうとする、そんな姿は本当に美しいと思います。あのアスリートたちが一体どうしてそんな風にしてレースの瞬間瞬間を走り抜き、そしてまたその瞬間のために1年365日日々の努力をすることができるのだろうか。それはきっとその競技に捉えられているからだと思うんですね。その競技の魅力があり、その競技の舞台に立たないと見えない景色があり、そしてトップを目指さないと見ることができない景色がある。これまでの自分を超えていったときに初めて見えてくる景色がある。その景色の素晴らしさに捉えられて、自分もなんとかそれを捉えていこうと、そんなふうに努力をしていく。だから毎日毎日毎日普通の人では考えられないような努力を続けていくことができるんだと思うんです。アスリートの活躍を見るときにですね、振り返って自分はどうだろうかって思うことがあります。自分はそんなふうに生きることができているだろうかって思うんですね。きっと私たちがアスリートの姿に感動するのは、 自分もそんな風に生きたいけれども、そんな風に生きることができていない。だからこそアスリートの姿に感動を覚えるんだと思うんです。私たち自分の人生、そして生き方を振り返ってみたときに、アスリートたちのように生きられているでしょうか。前のもの、未来を信じて、自分の人生の目標を目指して、後ろのもの、過去の出来事にとらわれずに、日々自分を使い切って生きていく、そんな風に生きることができているでしょうか。そんなことを考えてみたときに、少なくとも僕はなかなかそんな風にはなれませんでした。僕はずっとですね、思ってたんですね。今自分がこれができないのは自分の性格がこんなだからだとか、自分の性格がこんなになったのは環境のせいだとか、あるいは親のせいだとか、友達のせいだとか、そんな風にして今できない、今やらないことの言い訳を後ろのもの、過去の出来事にとらわれている、そんなことをずっとずっと繰り返していました。もしかしたら今日礼拝に来てくださった方の中に、あるいはネットでこの礼拝を聞いていてくださっている方の中にも、後ろのもの、過去の出来事にとらわれているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たち時々こう思うことがあると思うんです。もしもあの時あんな出来事が起こらなければ、もしもあの時あんな人に出会わなければ、あんな病気にかからなければ、あんな事故に遭わなければ、あんな会社に入らなければ、あんな上司に出会わなければ、今の自分はもっと違っていたはずなのにって、そう考えてしまうことがあるのではないでしょうか。でもよく考えてみてください。あんな出来事、あんな人、あんな病気、あんな事故、あんな会社、あんな上司、それらは皆後ろのもの、過去の出来事なんです。私たちは過去に起こった出来事を、その事実を変えることはできません。でも、その過去に起こった出来事、その事実の意味づけをしているのは、他でもない今の自分なんですね。私たちはこんなふうに考えることがあります。あんなことがなければ、今自分はこんな苦しい思いをしないで済んだのに、過去あんな出来事があったから今自分はこんなに苦しいし、これから未来ずっとこんな苦しさが続いていくだろう。でもそれを決めてるのは今の自分でしかないですね。過去こんな出来事があった、そして今自分は苦しいと思っている。そして未来も同じように自分は生きていくだろうと、今決めているのは今の自分なんです。逆に私たちはこういう考え方をすることもできます。あの時、あのような出来事が起こったからこそ、あの時、あの人に出会ったからこそ、あの時あのような病気にかかったからこそ、あのような事故に遭ったからこそ、あのような会社に入ったからこそ、あのような上司に出会ったからこそ、だからこそ今自分はこんなにも成長させていただいているんだっていうふうに今思うことができるんです。そして 今このように成長していただ、成長させていただいているからこそ、未来ずっと自分は成長させていただけるだろうと、今心に決めることだってできるんですね。私たちの心は自由です。神様が私たちの心に自由を与えてくださったんです。過去に起こった出来事の事実を変えることはできません。けれども、その意味付けを私たちは今変える自由を与えられているし、そして未来どのようなことを選択していくかということの自由も私たちは神様から与えられているんですね。私たちは一見するとマイナスに見える出来事のただ中にいるとき、それをポジティブなこととして考えることは難しいかもしれないです。でも、だからといって過去に起こった過ぎ去った出来事を何年もの間、いや何十年もの間、その後ろのもの、過去に起こった出来事に私たち自分を支配させていてよいのでしょうか。あんなことがあったおかげで今自分はこうなんだ。もしもその思いを何年も何十年も抱えているとするならば、私たちは過去の出来事に今の自分を支配させてしまっています。そして過去こうだったから今自分はこうだし、未来も自分はこうだろうと今決めてしまうとするならば、それは過去に起こった出来事の意味付けに未来を支配させてしまっている。そしてその選択をしているのは他でもない今の自分なんです。これから変えていくことができる自分の未来を、変えていくことができない過去の出来事に支配させてしまってはなりません。私たちは後ろのものを忘れ、過去を切り離して、本当に目指すべき目標、人生のゴールに向かって、今という時を全力で生きていく、そういう選択をすることが、本当はできるんですね。そして、アスリートはまさにその選択を、その瞬間その瞬間に、選び取っているんです。だからこそレースに出て、だからこそ1位をつかむことだってできる。今日の聖書にはこういう言葉が書いてありました。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。このように書かれていました。この聖書の言葉を2000年前に書いたパウロという人は、まさにこのように生きた人でした。パウロというのは実はあだ名でして、本当の名前はサウロという人です。この人は、もともとは後ろのもの、過去に捉えられて生きていた人でした。 名前からしてそうですね。サウロという名前はイスラエルの最初の王様の名前です。過去の偉大な人物の名前が今の自分の名前、それに捉えられて生きていました。そしてイスラエル最初の王様サウルの血筋で、名前も王様と一緒、彼の家柄も良ければ、受けた教育もとても良くて、イスラエルで最高の立法、法律を学んで、そして学者としての歩みをスタートさせていました。この人は掟を解釈する力も、その掟を守る力も半端ないんですね。何よりも神様のために仕えて生きようという思いが半端ないんです。自分が神様に仕えて生きるんだ、その自分がという思いが強くて、その頃の新興宗教のようにして現れてきたイエス様のことをキリストと信じる、そのクリスチャンを処刑するために捕まえまくっていた、そんな生き方をしていたのがサウロだったんです。けれども、そんなある日、復活のキリストがクリスチャンを捕らえようと出かけているそのサウロのもとに現れました。そして言うんです。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか、私を信じる者たちの命を奪うことはやめてくれないか。サウロは驚いて答えます。主よ、あなたはどなたですか。するとキリストは答えるんです。私はあなたが迫害しているイエスだ。あなたにはなすべきことがあるんだ。そしてクリスチャンをこの時一番たくさん迫害していたサウロは、やがて当時のローマ社会、世界中にキリストを一番たくさん述べ伝えていく使徒パウロへと180度生き方を変えられていくんです。僕は思うんですね。もしもパウロが後ろのもの、過去の出来事にとらわれてばかりいたとするならば、どうなっていたんだろうかって思います。パウロは、その名前も家柄も、過去のものを伝統にずっと縛られていました。だからそれを最優先させて、復活のキリストと出会ったことをなかったかのようにして、やはり立法学者として生きていく、相変わらずクリスチャンを迫害しながら生きるという選択もできたかもしれません。また逆に、キリストと出会ったことはなかったことにはできないんだけれども、クリスチャンを迫害していたその過去にとらわれてしまって、自分には述べ伝える資格がないと思い続けながら、伝道はしないで生きるという選択もできたと思うんですね。むしろ普通はそのことを選びがちなんじゃないかと思うんです。どうです？もしも皆さんの中に誰かをいじめてしまった過去があったり、誰かのことを激しく傷つけた過去があったとして、その人の前に出て行けますか？普通できないですよね。顔向けできないですよね。でもパウロはそれをするんです。単にいじめたとか傷つけたとかではありません。迫害して、殺すために、殺されるために、捕まえまくっていたんです。事実、過去のパウロに捕らえられた人たちは、命を奪われて、殉教していったんです。そんな人たちが、一人や二人じゃないんです。何人も、何十人もいる。もしかしたら何百人もいたかもしれない。 キリストに出会ったから心を入れ替えましたと言って、誰が自分のことを信じてくれるだろうって普通は思うと思うんです。でもパウロは後ろのものを忘れ、過去を切り離すという選択をするんですね。元迫害者の肩書きのままクリスチャンのところに出かけていって、キリストは自分に出会ってくださったこと、主が自分を異邦人、ユダヤ人から見た外国人に福音を述べ伝えるために用いようとされていること、そのことを分かってもらえるまで伝え続けるんです。やがてクリスチャンたち、そして十字架にかけられる前のイエス様の直接の弟子である使徒たちにも認められて、パウロは世界中にイエス・キリストの福音を述べ伝えていくようになるんです。その時に名乗ったのがパウロという名前ですね、あだ名ですね。これラテン語で小さいを意味する言葉です。自分はかつて迫害者だった、人たちの中で自分は一番小さい存在だ、でもこの小さい自分を神様が豊かに用いてくださる、そんな思いであったんだと思うんです。そんなパウロはどんな迫害にあっても、命を奪われそうになっても、イエス・キリストの福音を述べ伝え続けるようになるんですね。一体どうしてそんな生き方ができたんだろうかって思うんです。それはきっとパウロが自分が生きていることの意味、いや自分が生かされていることの意味、その人生の目標を知ったからです。神様が自分という存在を用いてキリストの福音を全世界に述べ伝えようとされているんだ、自分はかつてクリスチャンを迫害しその命を奪っていたけれども、そんな自分の罪のためにキリストは十字架にかかって罪をあがなってくださったんだ、そしてそんな自分のためにキリストは復活して、死が終わりでないことを、復活の希望を、永遠の命の希望を教えてくださったんだ。その福音を述べ伝えるために自分が選ばれたんだ。そのことを分かったときに、パウロは自分の命を神様のご計画のために使い尽くすという選択をするんですね。神様から与えられた使命とその役割を全うして、やがて命が尽きた後、神様の御国、天の国において永遠の命の祝福に入れられる、そんな本当に目指すべき目標、人生のゴールを見出したときに、パウロはそこに向かって今という時を全力で生きる、その選択をするんです。パウロの生き方は定まるんです。なすべきことはただ一つだと、イエス・キリストの福音を述べ伝えるというその前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞、神様の御国における永遠の命、それを得るために目標を目指してひたすら走ることだと、それが自分の生きる使命と役割なんだということを受け取るんです。自分の人生の目標を受け取ったときに、パウロは後ろのものを忘れる、過去を切り離すことができるんですね。律法学者として誇りを持って生きていたその過去、そしてまたクリスチャンたちを迫害してしまっていたと というそのおぞましい過去もパウロは切り離すことができたんです。皆さんは映画パウロというものを見たことがあるでしょうか。このパウロという映画はですね、以前にパッションという映画でイエス・キリスト役を演じたジム・カビーゼルという俳優がですね、その後パーソン・オブ・インタレストというテレビドラマで無敵のエージェント役をやって、でその後ですねパウロという映画でルカ役を演じているというですね、まあ、そういうこうちょっとこう面白い配役の、映画なんですけども、そのパウロという映画のシーンの中にですね、とても象徴的な印象に残るシーンがあるんですね。それはパウロが自分がかつて迫害して命を奪ってしまったクリスチャンたちを思い起こすっていう、そういうシーンが出てくるんです。きっとパウロはイエス様のことを述べ伝えながら、かつて自分が迫害してしまった人たち、命を奪ってしまった人たちのことを思い出すことがあったと思うんですね。そのことに、その思いに苦しみ、うめきながら目を覚ますということもあったと思うんです。けれども、その映画の最後のシーンですね、パウロが処刑されていくというその時に、かつて自分が命を奪ってしまったそのクリスチャンたちが自分のことを迎え入れてくれるっていう、そういうシーンが最後あるんですね。きっとパウロは自分がかつてクリスチャンを迫害し命を奪ってしまったその事実を変えることはできないと思っていたと思うんです。でも未来を見据えたときに過去の捉え方を変えていったんじゃないかって思うんですね。かつてクリスチャンたちを迫害してしまった自分、命を奪っていった自分でしかないけれども、神様はその自分を用いて主イエスキリストの福音を、神の国の希望を述べ伝えよと自分に命じておられる。だからきっとパウロは心に決めていたと思うんです。もしも自分が伝道してそのことゆえに命を奪われたとき、あるいは使命を全うして命を得たときに、自分がかつて迫害して命を奪ってしまったそのクリスチャンたちに恥ずかしくないように使命を全うしていくんだ、きっとパウロはそのことを心に決めて伝道していったんじゃないかなと思うんですね。過去の事実を変えることはできません。けれども過去の意味付けを捉え直していくことはできるんです。私たちももしかしたら今の自分を苦しめているようないろいろな過去があるかもしれない。誰かから苦しめられたという過去があるかもしれない。誰かを激しく傷つけてしまったという過去もあるかもしれない。けれども、大切なことは、その一つ一つの出来事に今の自分を支配させてはいけないということですね。神様は私たち一人一人に生きる使命と役割と与えてくださって、命を与えていてくださいます。私たちの人生の目標は何でしょうか。もしかしたらこの世において成功すること、いろいろな夢を実現すること、 いろいろな目標を立てることがあるかもしれません。けれども神様は私たち一人一人にこの世において私たちが果たすべき使命と役割と与えていてくださって、そしてそれを成し終えたときに神様の御国において永遠の命を与える、その目標を私たち一人一人に与えていてくださるんです。だから私たちにとって大切なこと、それは神様に与えられた使命と役割を自覚してそのことを果たしつつ、やがて神様の御国に入れられたときに永遠の命をいただくことができる、そこを目標にして与えられた人生を走り抜くということが大切なんです。そしてその目標をしっかりと設定することができたときにこそ、私たちは過去の出来事の意味付けを捉え直して、そして新しい一歩を踏み出していくことができるようになるんだと思うんです。誰かから苦しめられたという出来事があったかもしれない、誰かを苦しめてしまったという出来事もあったかもしれない、しかしどのような罪をも主イエスキリストがあの十字架によって代わりに贖っていてくださる、そして私たちを神の子として招いていてくださるのです。そのようにして目標を定めたとき、私たちの生き方は変わってくるのだと思うんです。昨日と同じ今日が続いて、その今日がまた明日につながっていく、そういうことではなくて、私たちが与えられているこの人生というのは神様の救いのご計画なんだ、神様の救いの舞台なんだ、そのように受け取り直すことができます。そして私たち一人一人の存在、そして人生は神様のご計画を走り抜いていくアスリートなんだ、そのように私たちは自分の人生を捉え直していくことができるのだと思うんです。今日から新しい一週間が始まっていきます。神様は私たちに、私たち一人一人でなければ、私でなければ、あなたでなければなし得ない使命と役割と与えていてくださいます。そのことに目標を設定して、さらに私たちの死を超えた永遠の命に目標を設定して、与えられた人生を走り抜いていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命にあなたが救いの十字架を与えてくださり、そして神様の御国の希望を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たち過去のものを忘れ、それを切り離して、その捉え方を受け取り直して、あなたが与えてくださる目標に向かって歩んでいくことができますように支え導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。